身を変えて一人帰れる山里に、聞きしに満たる松風ぞ吹く。ふるさとに見し世の友を恋わびて、さえずることを誰かわくらう。源氏物語、紫式部、与謝野晶子役。時期なき松の風かな、泣けば泣き、おごとを取れば同じ根を引く。晶子、東の院がびびしく落成したので、花散る里と言われていた婦人を源氏は移らせた。西の隊から綿殿へかけてをその居所にとって、事務の扱いどころ、警視の詰め所なども備わった源氏の夫人の一人としての対面を存じないような住まいにしてあった。東の隊には明石の人を置こうと源氏はかねてから思っていた。北の隊をば琴に広く立てて、仮にも源氏が愛人と見て、将来のことまでも約束してある人たちのすべてをそこへ集めて済ませようという考えを持っていた源氏は、そこをいくつにも仕切って作らせた点で、北の隊は最も面白い建物になった。中央の神殿は誰の住まいにも使わせずに、時々源氏が来て休息をしたり、客を招いたりする座敷にしておいた。明石へは始終手紙が送られた。この頃は状況を促すことばかりを言う源氏であった。女はまだ躊躇をしているのである。我が身の上の甲斐なさをよく知っていて、自分などとは比べられぬ都の貴女たちでさえ捨てられるのでもなく、また冷淡でなくもないような扱いを受けて、源氏のために物思いを多く作るという噂を聞くのであるから、どれだけ愛されているという自信があってその中へ出て行かれよう。姫君の聖母の貧弱さを人目にさらすだけで、玉坂の訪問を待つに過ぎない今日の暮らしを考えるほど不安なことはないと反問をしながらも、明石は、そうかと言って姫君をこの田舎に置いて世間から源氏の子として取り扱われないような不幸な目に遭わせることも非常に哀れなことであると思って、出京は断然しないとも源氏へ答えることはできなかった。両親も娘の反問するのが最もに思われて短足ばかりしていた。入道夫人の祖父の中塚左京親王が昔持っておいでになった別荘が佐賀の大井川のそばにあって、宮家の相続者にしかとした人がないままに別荘などもそのままに荒廃させてあるのを思い出して、親王の時からずっと預かり人のようになっている男を明石へ呼んで相談をした。私はもう今日の生活を二度と住まいという決心で田舎へ引きこもったのだが、子供になってみるとそうはいかないもので、その人たちのためにまた一軒京に家を持つ必要ができたのだが、こうした静かなところにいて、にわかに京の町中の家へ入って気も落ち着くものでないと思われるので、古い別荘の方へでもやろうかと思う。そちらで今まで使っているだけの建物は君の方へあげてもいいから、その他のところを修繕して、とにかく人が住めるだけの別荘にこしらえ上げてもらいたいと思うのだが、と入道が言った。